はい、皆さんこんばんは。パチンラジオの時間です。今日はね、10月の1日ですね。もう10月です。早いね。もう10月になりましたね。で、今日はね、1日なんで神社行きましたか。神社1日詣でね、1日詣でじゃないですか。毎月ね、1日は1日の日は神社に行って目標達成をね、神様にね、日頃の感謝と、で、目標達成を誓ってくる日じゃないですか。ね。そう。で、ってことはね、1日の日には目標はできてないといけないんですよ。なので、9月のね、30日は、10月の目標を立てましょうって言ってたんですよね。ただまあね、今日目標立ててもね、いいんですけどね。で、ね、神社行けてない人は別に明日でもいいですけど、やっぱりね、そういうなんかメリハリというか、そういうのをね、やっぱ立てましょう。月に1回ね、ちゃんと目標立てて、で、その目標達成するぞっていうね、感じですよね。お願い事とかはさ、これはメルマガに書いたけど、お願い事ってやっぱ他人依存じゃん。宝くじ当たんねえかなとか、当たんねえし。なんかどっかからお金降ってこねえかな、降ってこねえし給料上がんねえかな、それは自分のね、努力で上がるかもしれないけど、結局はでもね、会社次第じゃないですか。やっぱ他人依存だとね、どうしてもね、それ達成できないんですよね。ところがね、自分でやろうとするとこれまた違いますよね。だって自分でできるじゃん。そう、自分でね、新たな収入をゲットしようとか、ね、そう、そういうのってさ、自分の目標っていうのはさ、努力でね、達成するものだから、だから達成するじゃん。思考は現実になるとかって言うじゃない。そういうのなりますよね。今日のお昼はナポリタンを食べようと思ったら、そういう思考を持ったら食べますよね。そりゃそうですよねだから当たり前のことなんですよ。思考は現実になるなんて。実はそこはさ、だからね、例えば、それの延長線上じゃない。だから目標とかさ、夢を実現するとか、自分の将来をどうだろうっていうのは、より具体的にしようっていうのはそういうことなんですよね。あやふやなところで、なんかね、お金持ちになりたいわーとか言ってても、それじゃあどうすればいいのかっていうのが、わかんねえから、できないじゃないですか。ね。ところがもっとさ、具体的にね、例えば何年何月までに1000万円貯めたいわーとするじゃん。したら逆算していくと、何年何月ね、今年はどれぐらい貯めなきゃいけない、どれぐらいね、作って増やさなきゃいけない、じゃあどうやって増やすかっていうのは考えるじゃないですか。どうやって増やそうかなね、今年中にというか1年間でね、200万貯めなきゃ、増やさなきゃいけない、200万どうやって作ろうか考えるじゃないですか。1年で200万か。じゃあ月18万、16、7万みたいな。月16、7万か。じゃあどうやって16、7万、何しようかな。ね。副業するか。アフィリエイトするか。ね。なんか、これで稼ぐかとか。こうやってメルカリやるかとか。転売するかとか。いろいろあるじゃないですか。やることって。ね。月10万って考えたら。月10万、16万って考えたら。そう。だそういうなんかね、目標って、やっぱね、思考で達成できるじゃん。で、目標と努力で、努力と行動で達成できるじゃん。でもなんか願い事だと、なんか200万入んないかなーなんて、入るかっちゅう話ですよまあそんな、いけねえ、ごめん、ダメだ、カチンラジオはこんな話しちゃダメなんだそうそう、まあね、もうなんか、ただ とりあえず頑張ろうなんかいいよ、いいのいいのね、うまくいく。そう、ただ思考、潜在意識変えればうまくいく。そうしようそう、今週はね、いろいろありましたよね。いろいろありました。僕もね、いろいろありました。白状すると、白状っていうかね、株がとんでもないことになって、で、ね、含み損は今26万円です。でも損切りしてないし、利確もしてないんで、だから今週はプラマイゼロ儲かりもしなく、損もしてないという、ね、結果で今週は終わっております。推移してます。株もね、含み損あってもね、売らなきゃ別にマイナスじゃないんで、ね、損切りするかしないかっていうのは、そ それはね、まあ、ある意味決断どうするかっていうのもあるんですけどね、ずーっと抱えたままでいいのかっていうのもねありますが、まあ今のところ自分の場合はまあいいかなっていうの、まだいいかなっていう感じです。あとは今週はね、あのね、そう、会社員じゃないですか、まだね。で、まあメルマガにも書きましたけど、皆さんからねおめでとうございます、すごくいっぱいもらったんですよ、すごくいっぱい。ついに会社にね、今年いっぱいで退職するという意思をね伝えました。で、まあ心よくね、受け入れてもらえたぞという話をして、まあ卒業おめでとうございますっていう、決断おめでとうございます、すごくお祝いをの言葉をいっぱいもらえました。そうでね、まあ会社に勤めてね、30何年勤めてた中で、僕はねすごく楽しいことがいっぱいあったなと思うんですよ。いいことがいっぱいあったなと。もちろんね、嫌なこともありましたよ。会社員だからね、それは嫌なこともあったし、途中でね、もう30代の頭の頃はね、まあうつ病みたいなね、うつ病まで行ったらうつみたいなね感じで、まあ会社行けなくなりましたよ。電車乗れなくなったりとか、家から出れなくなったことはないな。会社に乗れなく、電車に乗れなくなって会社に向かえなくなったこともありまして、で、それは全部ね自分で、当時はね、そんな今みたいにさ、そのなんか心療内科に行ってなんて なかったから、なんか会社来れないなんか怠け者だろうみたいなね、そんな話だったんで、でもまあ体調不良ではあったんで、で病院通ってね2週間ぐらい休んだのかな。でその時もね、まあ自分で克服してあれしたんですけどね、これは話すの長くなるからまたどっかの機会でね、知ってる人はまあ知ってるんですけど、まあ考え方をね変えて、全然なんだよへっちゃらだなみたいな、誰に何言われようがね、超パワハラ毎日受けてて、それで病んだんですけど、まあ別にその後はもうケロッとしてね、全然意に介さずストレスフリーにね、生きてましたけど、ただそういうこともあったし、あとはね、営業やってたんでね、本当に8億何千万の売り上げをね、入札を取れてもう飛び上がるほど嬉しくて、やったーなった時もあったし、めちゃめちゃ悔しくてね、もう涙出そうなぐらい、もう歯ぎしりギリギリするぐらい悔しかったのもあったんですけど、まあ今思えば、もう別に8億の売り上げ上げたところでさ、自分の財布に入ってくるわけじゃないんですよね、それって。会社のためにやったーみたいな、うちの事業部やったぜみたいな、みんなやったーわーいなんてやってるけど、別に今思えばな、もうみたいな、ふーみたいな感じじゃないですか。で、悔しかったことについても、まあその仕事の上の話だからね、別になんか自分がなんかすごい被害を被るわけでもなく、まあ悔しかったけどもですよ、まあ今思えばそうかな、まあね、会社っていうちっちゃい世界だから、だからなんて言うんだろう、社会人になってから思う、なんか高校時代のね、まあ部活の話とかね、そういうレベルの話ですよ。なんか中学校の球技大会の話みたいなさ、小学校の何、運動会で勝った負けたで真剣に悔しがるじゃないですか。真剣に喜ぶじゃない、小学校の人たちって子供たちって、だそういうレベルかなって今はね思って、今すごい穏やかであれなんだけども、ただやっぱ今の方が、充実をもちろんしてるし、楽しいことがいっぱいあるしね、まあ、そういう思い出もあって、まあ、学んだこともすごいいっぱいあるしね、全然ありがたいなと、そういう経験をさせてもらえたのはね、すごくありがたいなっていうのは思います。ただまあね、卒業して、まあ、次のねステップに行くっていうところでは、今度はね、まあ本当に自分の真剣勝負なんで、こっちの方が100倍面白いですよね。100倍面白いです、本当に。不安は別にないです。楽しい限りです。そうでね、すごいお祝いもらって、お祝いの言葉をねもらって、お祝いもらったわけじゃない、まだ退職してないから、ね、お祝いの言葉をもらって、すごい良かった、いいなと、みんなすげえな、みんな優しいなと思っております。はい、で、そうなんですよ。でね、具体的にいろいろ考えて、 いつまでなのかなって。有給がね、でも僕ね、有給休暇ね、バカみたいに使ってるんで、毎年有給休暇って、20日で20日間もらえて、そう。で、マックスだと40なんですよ。40日以上は溜まったらね、なくなっちゃう。古い分からね、なくなっちゃうんですけど、僕、大体使い切るので、そう。で、まあ、今年もね、前半で、今10日ぐらい使ったのでね、後半で、あと10日余ってて、で、去年の僕が20日余ってるんで、30日あるんですね。で、出勤日にね、わーっと、ね、12月の末から入れてったら、ね、11月の、まあ、そうね、17以降はね、もう全部休み入れても大丈夫なんですけど、ただ10月もね、有給取るので、なので、まあ、11月の20日以降かな、もう休みに入るぞっていうことで。で、いわゆる卒業旅行にね、行くことにして、一人旅、車で行く一人旅を考えてて、ね、僕はリゾート関係持ってるんで、無料で泊まれる施設がね、結構あるんですよ。リゾートマンション無料で泊まれるんで、そこを転々としながらね、大分まで車で行こうなんて思ってて、そう。で、そんな行くぞーなんてね、あちこちに書いてたら、そう。具体的に言うと、静岡、伊豆ね、伊豆、あとは浜松、それと三重県のね、鳥羽、あとは和歌山の白浜、うん、これはユッキーがいつも言ってるね、白浜それとあとは淡路島とかね、淡路島は7月行ってきましたけどね、淡路島とか、うん、それと何、淡路島、徳島、四国ね、徳島、それと、まあ、鳥取とかね、大分とかあるんですけど、まあそこはね、ちょっと回りながら、うん、で各地のね、マスターマインドに会えたらなぁなんて思ってて、あちこちにちょっと書き入ってたんですけど、いつ来るんですかみたいなね、勝にいつ来るんですかみたいなまあもちろん名古屋大阪もね、呼びますけどね、いつ来るんですかっていうのは結構言われて、あ、そうか、具体的にこれ言わないとダメだなとか思って、具体的にもうちょスケジュール取んなきゃ、予約もね、宿の予約も取らなきゃいけねえなとか思ってそんで、ちょっとね、脳内ね、シミュレーションしたんですよ、うん、この日に出発してみた、まあ、出発はね、11月20日日曜日、渋滞するからさ、土曜の朝とか出てくると渋滞するじゃん、日曜日の朝も出てくると渋滞するから、なんと日曜日の午後から出てこうかなと思ってですよね。そう、まあ初日はほら伊豆なんで、まあ、近いからさ、2時間ぐらい、2時間ちょいぐらい着いちゃうんで、まあ、お昼ぐらいにのこのこ出てってね夕方着いてなんて思ってるんですよ。そう、じゃあ初日はね、ただ移動だけして、まあ伊豆っつってもね、まあ何度も行ってるとこだから、観光もあんまないから、そう、夕方着いてなんて思ってね、で伊豆で会う人は別にいないのでそうで、夕方着いて、そうそうそう、で、と思って20日に行こう、でそこから次の日が浜名湖に行って、で浜名湖から今度は、ね、ちょっと名古屋を通り越して三重県の方に、ね、行こうかなと、三重県の鳥羽に行って、で鳥羽から和歌山に行き、で本当は和歌山から淡路ね、大阪とかビューって、京都大阪の方ビューって回って、で淡路島経由して四国に入ろうと思ったの、で徳島行こうと思ったんだけどいや、なんかフェリー乗った方がいいよってユッキーがね言うのでこっちフェリーの方がいいよとか言って、フェリーとか言ってって思ったんですよ。でね、フェリーとかだとなんかイメージ的にはさ、なんかすげえ船とかでさ四国まで行くのとか言って、したらなんかすんげえ時間かかりそうじゃんみたいな、一晩かかるのかなとかって思ったら、なんかね、関東でいうと、なんていうのか、川崎と千葉のね、館山を結んでるみたいなね、なんか東京湾横断フェリーみたいな、そんぐらいなんか近いね、2時間ぐらいらしいんで、ね、まあ、だったらそっちの方がいいやと思って、それでフェリーでね、徳島に入ってから、徳島に入ってから、淡路島経由して、 でまた本堂に戻ろうっていうね、感じで行こうと思うんですね。そうそうそう。で、その後でまたこれもいろいろ考えて、で、このままじゃあ何、広島系、広島、鳥取行って広島行ってみたいな、で大分に行こうって思って、あ、これでいいや、このルートで行こうって考えたんだけど、でよくよく考えたら、いや帰りどうすんだみたいなじゃあ帰りは大分から何、一気にね、東京っていうかね、関東に戻ってくるのってそれは無理じゃないですか。で帰りもどっか点々とすること考えると、あ、じゃあ広島とか鳥取は帰りかなと思っていろいろ考えてました。でも大分どうやって行こうかなと思って、淡路島から大分って結構遠いじゃないですか、遠いよね、ダーンって考えてると、なんかやっぱ大分っていや飛行機で行った方が楽だなみたいなね、なんか振り出しに戻るみたいな当たり前の結論が出て、そりゃ飛行機の方が楽だろうみたいなさ、九州なんかね、車行くより飛行機の方が手っ取り早いなんていうの、そういうなんか、振り出しに戻る結論に、いや、そもそもなんで車で行くんだみたいなね、ちょっと意味わかんないことになったりとかね、しょうもない話なんだけど。とか言ってたら、なんか、淡路島じゃねえな、じゃあなんか、その、徳島からフェリーで、ね、大分に行くルートもあるとかさ、なんかちょっと待ってとか言ってしたら車の旅になんねえなーなんて思ったりとかしたんだけど、よくよく調べたらね、なんかね、やっぱ神戸とか、そうそうそう、神戸とか徳島、それからねフェリーで行けるらしいんで、夜出てって朝大分に着くみたいな、あ、それもいいなみたいな、行きはね、で帰りは大分から広島に行って、広島の人たちと会って、でそこからね鳥取に行って、鳥取はさ、なんか知り合い一人しかいねえんだけど、まあとりあえず行って鳥取はね、やっぱ施設がね、リゾートマンション泊まれるとこあるんで、鳥取行ってね、島にゃんに会ってで会えるかどうかわかんないけど、でそこからまたね、大阪とかね、宝塚の女帝のところに行ったりとか、京都経由したりとかして、で帰ってこようかななんてね思ってるんですけどね。そうそう、そんな感じでね、考えてたんですよ。でしたら、今ほらなんかここ泊まってここ泊まってってやつだじゃん。でね、大分行くまでに6日ぐらいかかるんですよ。やっぱそれはそうだよね。6日ぐらいかけて行く感じなの。まあノロノロ行くからいろんなとこね。まあ1日ほら 2,3 時間しか運転しないから。で、そういうね、いろんなとこ泊まったりとか、道の駅寄ったりとか、なんかね。あ、そうそう、皆さんでね、僕、ここ行く、ここ行く、ここ行くって、また、書くので、その、ご当地グルメ教えてください、ご当地グルメ。ここではこんなの食べた方がいいよって。例えば、浜松だったら、うなぎ食べた方がいいよとかね。そうじゃないですか。うなぎパイだからね。浜松でうなぎ食べた方がいいとかね。あとは、鳥羽に行ったらね、何食べた方がいいよとかね。和歌山だったらなんだよとか、なんかいろいろ教えてくださいよな。それを僕が食べてレポートするかどうかちょっとわかんないですけど、なんかでもさ、そうそうそうそうそうそう、ご当地グルメね、あんまりなんかすごいもんじゃなくて豪華なもんじゃなくていいので、それを教えてください、で、そうで時間ね、で往復考えたらね、12日ぐらいさかかるわけ。したらさ、なんか12日みたいな、10日以上かんだみたいな、往復どうしようとかさ、もうじゃないですか。まあお昼どうしよう、お昼とかね、昼も夜もじゃない、昼も夜もご飯どうしようとか、全部外食じゃないですか。全部外食、まあそりゃそうだよね、全部外食だよね。まあまあキッチンとか使えるらしいけど、まさか自分でね料理とかしないから、まあカップ麺とか作るかもしんないけど、毎日やるだみたいな、外食だみたいなね。洋服どうしようかなみたいな、やっべえ、下着とかもね、すげえ持ってかなきゃなんないじゃん、みたいな。って思うと、やっぱ途中で洗濯するしかねえな、みたいな。洗濯デーを作って、やるしかねえな、みたいな。いや、でもいつ干すみたいな。昼間は車で移動してるから、昼間干せねえしな、みたいな。って考えると、やっぱコインランドリーとかを駆使して、夜ね、回して、干すとかね、やんなきゃダメだ、みたいな。 洗濯追いつかなかったらちょっと皆さんと会う時はなんかね臭いやつがなってるかもしんないなみたいな、生乾きのねなんか雑巾、カツに雑巾みたいな匂いしてたぞみたいな、そしたらそれをちょっと刺してくださいちょっと雑巾臭いけどみたいなね、そんなのもあるよねみたいな、そういうなんか自分でなんかいろいろそういう考えてるとすげえおかしくなっちゃって、やっぱり飛行機で行った方が手っ取り早いなみたいな、新幹線と飛行機で行った方が手っ取り早いぞみたいなね思ったりして、ただねそうなんだよ、そういう、まあ、贅沢旅行じゃない、でもこういう贅沢、そうだねこういうなんかなんていうのかな、なんかちょっと貧乏旅行みたいな感じじゃないですか、でもこういうのってほら学生しかやんないじゃんこの年になってねそんなのをやるっていうのはさ結構面白いなって自分で受けてってね、自分で受けてるから、選択しながらね、まあ西日本しか回んないけどさ、回ってくるみたいなのはさ自分でなんか考えてて面白いなと思って、これ今ねめちゃめちゃハマってるんですよ、脳内シミュレーションでね、やっぱ選択しながら回りますよ僕は、選択しながらで皆さんのところをさ回ってね、そうで、ご当地グルメ教えてください、ご当地グルメで、そうちゃんとねそこで僕は食事をちゃんとして、でそれでそれをレポートして、食レポもカチンラジオでいやいや、あ、そう、グルメじゃねえ、ブログ書かなきゃいけないんだよね、本当はね。ブログネタのための、その旅行だったり、もするからね。本当はさ、そのブログネタもね、書かなきゃいけないんだけどね。あ、結構忙しいんだよね、夜はね。ブログ書いて。そうそうそう。ネタ集めして、ブログ書いて、食レポ書いて、ね、インスタ上げて、ブログ上げてってやんなきゃいけないから、そう、忙しいんだけど。でもなんかそんな中でもなんかねちょっと本当楽しみができる旅行かななんて思ってたりします。でもう一回言うと、行くのが伊豆行って、でそこから伊豆はまあ一人ね、伊豆で夜着くから、ね、伊豆行って、で浜名湖に行って、浜名湖に行く間はね別に大したもんないんで、まあ一人でね、あれして、でそこから浜名湖も誰もないよねきっとね、でそこから名古屋は通り越してあれっすわ、鳥羽ね行きます、まあ、名古屋はしょうがないからアラさんを昼休みに呼び出してランチするぐらいかな、アラさんランチみたいなで鳥羽に行きます、鳥羽一泊します、でそこから和歌山行って、で和歌山、まあ和歌山もねちょっとでも平日なんだよな、だユッキーをちょっとやっぱ呼び出してね、昼休みに呼び出して、で、あれしようかなと思って、あ、やべ、救急車来た。そうそう、ユッキーを呼び出して、で、和歌山で一泊して。でその後は徳島に行きますね、徳島行って、でそこから淡路島の方に行き、でどうしよっかな、その次が大分ね、まあ何かしらのあれで大分に行って、で大分から広島に行って、で広島から鳥取に行って、で鳥取からパンケーキ食べに行ってで、大阪、京都行って、でまたちょっと名古屋は近いからね、名古屋で寄らない、一泊はしないな、いやまた新さん呼んで昼休みにランチしてほんで箱根に一泊して関東に戻ってくるみたいなね、まあ、そんな感じで組もうと思います。まあ今言ったところなんかね、ご当地グルメもしあったらこれを食べましょうみたいなね教えてください、僕はそれを食べて食レポをして、そんな感じでやろうと思いますどうでもいい 今日こそまさしくどうでもいい話でしたね、皆さんにとっては。まあでもね、そこがすごい今楽しみです。この旅行が今楽しみ。このためにちょっと頑張って働いて働かなきゃね、働いてちょっとお金貯めないといけない、稼がないとね、旅行のために稼ぐ。株でね、株をトレードもね、今すごい勉強また始めて、そのトレードで月 5% 稼ぐ。あ、でもなんだね、稼いだやつは、ね、増やしていかなきゃなんないから使えないんだね。うん、そうそう、使えねえんだもん。でもまあ行きます、旅行ね、皆さんと行きますので、ぜひぜひ。また日程はね、追ってご連絡いたしますので、まずはご当地グルメ教えてください。はい、あとはさすがにね、2週間も家開けるので、ね、お土産買って帰んないとね、どやされるので、これはお土産がいいよみたいなね。生ものはダメよ。車でぐるぐる時間かかるから、帰るまでにね。そうそうそう、冷蔵庫に入れなきゃなんないものもダメ。なんかこんな大きな旅行がお土産いいよみたいなね、そんな情報もください。まあ今週はマジでしょうもない話ですいませんでした。ただね、そうね、車で回るからね、車もちょっとメンテナンスしとかないとね、途中でぶっ壊れちゃったらアウトなんで、そうしないようにね、ちょっとメンテもしつつね、行こうと思いますので、まあそれのね、旅先での話とかも後々のね話題になると思うので、うん、まあそういう経験をしていこうと思っております。まあ今日もね、時間かかっちゃいました、ごめんなさい。そろそろね、もう遅くなっちゃったんで、皆さんね、早く寝ましょうね。日曜日有意義に使うためにそろそろ寝ようと思います。僕ももう寝ます。で、日曜日聞いてる方はね、今日ね、ビューティフォーサンデーなんで、日曜日有意義に使いたいと思います。ということで、以上で終わります。またね、バイバイ、おやすみなさい。